恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ガラテヤ人への手紙の第1章1節2節を読みします。人となったパウロ、私が人となったのは人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から蘇らせた父なる神によったのです。および私と共にいるすべての兄弟たちから、ガラテヤの諸教会へ。今朝はこのところから、人によらず神によりて、という題で御言葉をご一緒に味わいましょう。今日から新しいシリーズ、そのガラテヤ人への手紙を学んでいきます。あの宗教改革者マルチン・ルターは、このガラテヤ人への手紙を指さして、これは私の書物である、私の妻である、と呼ぶほどに、この手紙を熟読、また非常に愛した人物でした。ルターにとって、この手紙でパウロが述べていることこそ、あの宗教改革の原動力になったというのです。1517年10月31日、ドイツのヴィッツェンベルクという町で宗教改革の口火が切られました。当時のローマ教皇レオ十世がサンピエトロ寺院の改築をしようとして、その資金を集めるために免罪符を発売したのです。それに反対し、それに攻撃を加える95箇条の帝大というものをルターがヴィッツェンベルグ城教会の扉に打ち付けたのです。それが宗教改革の始まりでした。カトリック教会が救いのためには信仰プラス行いを説いたことに対して、ルターは聖書から救いは信仰のみによるということを説いたのです。まさにその戦いはこのガラテヤ書の主題でもあったのです。信仰は、救いはただ信仰による。私たちはそういう中心テーマをこのところで見ていくわけです。パウロは第1回目の伝道旅行において南ガラテヤ地方、今日皆さんの州法の裏のところに、今日も概論アウトラインが出ていまして、そこに、地図、パウロの第1回伝道旅行の行程の地図を、参考のために載せておきましたが、ここにガラテヤと太字で書いてありますが、そのガラテヤの南ガラテヤ地方のアンテオケ、イコニオム、ルステラ、デルベ、こういったガラテヤ地方の町々にパウロは伝道したのです。その結果、その地方に主の教会が建てられたわけです。ところが、パウロがその伝道を終えて、使わされたそのアンティオケ教会に帰り、主の働きをしていると、とんでもないニュースが飛び込んできました。それは、パウロが去った後にそのガラテヤ地方の教会に、偽兄弟たちが忍び込んで来たっていうのです。その偽兄弟と呼ばれる人たちが、ガラテヤ地方の教会に入り込んで、その教会のクリスチャンたちに、パウロが教えたこととは異なることを教えて、その教会に大混乱をきたらしたのです。特に二つの点で、パウロを攻撃しました。第一は、パウロはイエス・キリストの使徒ではない。イエス様から、召された十二使徒、十二弟子に加わっていなかったではないか。パウロは自称使徒であって、何の権威もない彼はペテン師なのかと伝え始めたのです。パウロは最も凶暴なキリスト教のクリスチャンの迫害者で、彼によって教会はどれだけ大きな被害を受けたかわからない。そんな男に 人たるも資格はないと断じたのです。第二番目の攻撃は、パウロが伝えた福音、その教えは間違った。パウロは信仰のみによって救われると説いたけれども、とんでもないことで、そうではない。キリストに対する信仰以上のことが必要なのだ。それは、割礼を受けることであり、モーセの律法を守らなければ救われないのだ。パウロによって建てられた教会が、パウロの伝道によって生まれたクリスチャンたちは、しかし後から入ってきたこの教師たちによって、まだ新しいクリスチャン教会でしたので、もう簡単にですね、その二世兄弟たちによって覆されていったのです。そしてその教会は大混乱をして、おかしな方向に進み出したわけです。パウロは、そのガラティア地方の教会が、そのような状態のままで、あることを放っておくことができませんでした。自分自身の名誉がどうこうではなくして、主の教会が、誤った教えによって崩され、歪められていくことに対して、我慢ができなくて、パウロは、この手紙を書いたのです。四章の二十節。それで今、あなた方と一緒にいることができたら、そしてこんなご調でなく話せたらと思います。あなた方のことをどうしたらよいかと困っているのです。パウロはできれば、そのような状態の中に陥っている教会に突っ込んで帰って、顔と顔と合わせて帰らそう。こんなご調でなく。なし、ガラテアの手紙は非常に激しいご調なんです。元々の言葉で見ても、パウロがこんな言葉を使うのですかと思うぐらい、実に激しい言葉で、ガラテアのクリスチャンたちをなじるのです。顔と顔と合わせて、ゆっくりと語り合いたい。でもそれが許されない今は、この手紙を書きますと言って、この、ガラテアの手紙を記したわけです。激しい口調で、しかし、その中には福音の真理がズバリとですね、その真髄が描き出されています。1900年前の古い古い手紙ですが、読むと、生き生きとパウロのその息遣い、またその信仰の、その、なんて言いますか、熱情が伝わってくるような、迫力に満ちた、実は手紙なのです。ある先生は、そのガラテヤ書は、手をかけると、爆発するはずの霊的ダイナマイトであるとですね、自称しています。おお、恐ろしいな。手をかけると爆発する霊的ダイナマイトであるならば、恐ろしいからですね、手をつけないでおこう。そういう意味ではなくして、本当に力ある。私たちの人生、私たちの日々の生活、私たちの心を変革する力のある、まさにダイナマイトのような力ある、これは手紙なのですというのです。私たちも、この手紙の中に込められている力を感じることができる、そんな読み方を学び方をしていきたいものです。一節。もう一度読んでいます。人となったパウロ。私が人となったのは人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から蘇らせた、父なる神によったのです。パウロは、この手紙の冒頭で、パウロが使徒である、キリストの直の弟子であるということに、攻撃する人たちに、完全として答えているのです。私、パウロは、使徒であると宣言するのです。もともとの言葉では、パウロ、使徒と続くのです。ガラテヤ人の手紙の始まりは、パウロ、使徒。そしてその後に、私が使徒となったのは人間から出たことでも、人間の手を通したことでもない。その人間からっていう言葉は複数形で、そして人間の手っていうその人間は単数形で書かれています。ですからここでパウロが言わんとすることは、私が使徒となったのは、私が今、この立場にあるのは、どうかの教会によって選ばれ立てられたわけでもないし、ある有力な教会の指導者によって任命されたわけでもない。私は自分がなりたくてまたこの立場に立っているのではない。 ただ私が人であるのは、イエス・キリストにより、父なる神によってだ。誰が何と言おうと、また誰が私を責めようとも、私は神によって建てられたのだ、と、まず宣言していくのです。この私は人によってではなく、神によって建てられているという姿勢は本当に大切です。皆さん一人一人も、私たち一人一人も、ただ人に導かれ、その人にくっついて、その人の影に隠れて、いつまでも、その人の助けによって立っているというところに留まっていてはいけません。自分自身でしっかりとイエス様に対面し、自分自身の足で、自分自身の信仰で、主に従っていかねばならないのです。一緒にヨハネの福音書の4章を開いてみましょう。新約聖書、ヨハネによる福音書の4章。その4章のところでイエス様が、一人の、人々から後ろ指を刺されているような、身持ちの悪いサマリアの女に、わざわざ出会いました。そしてイエス様はこのサマリアの女の人を導いて、深い真理、そしてイエス・キリストが救い主であるという真理に導いていったのです。そして、ヨハネ伝の4章の28節から。女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。来て、見てください。私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。そこで彼らは町を出て、イエスの方へやってきた。北の段に飛んで39節に飛びます。さて、その町のサマリア人のうち多くの者が、あの方は私がしたこと全部を私に言ったと証言した、その女の言葉によってイエスを信じた。そこでサマリア人たちはイエスのところに来たとき、自分たちのところに滞在してくださるように願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。そして彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと知っているのです。確かに、そこに出てくるサマリアの町の人たちは、この一人の女性によってイエス・キリストに出会うきっかけを得ました。それは本当に素晴らしいことです。そのようなことのために用いられたこのサマリアの女性も素晴らしいし、この女性の言葉を聞いて信じてイエス様のところに行った町の人たちもすごいなと思います。しかし、39節でとどまらないで、42節に進むことが、私たちの信仰の前進のためには必要なのです。39節もう一回。さて、その町のサマリア人のうち多くの者が、あの方は私がしたことを全部を私に言ったと証言したその女の言葉によってイエスを信じた。これで終わらなかったことです。このサマリアの女性の証によって信じて、それでよかったよかったととどまらなくて、この人たちはイエス様のところに直接行って、二日間そこに滞在してくれるように頼んで、じっくりとイエス様と直接お会いした上で、その上で、なんと彼らは、導いてくれた女の人にこう言うんです。もう私たちは、あなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと知っているのです。このサマリアの町の人たちは、この女の人にひどいことを言っているんでしょうか？なんか、礼儀知らずと言いますか、恩知らずなんでしょうか？せっかく導いてくれた人に、もう私はあなたが教えてくれたんで信じてるんじゃありませんよ。自分で聞いて信じたんですよ。これは決して、サマリアの女性に対する恩知らずの言葉ではなくして、実は本当に感謝の言葉なんです。これこそが、実は導く側の人にとっても、栄光ある、光栄ある言葉であり、また、導かれた人にとっても、導いてくれた人に対する最大の賛辞なのです。それを、とんでもありません。私が導いたのに、なんていう不作法なこと言うんですかというのは、角違いです。 自分で聞いて、自分でイエス・キリストは本当に救い主だと、自分の心で信じて告白する。もう私はあなたによって、人によって繋がっているのではない。これを言い切ること。私たちが誰かをイエス様に導く場合もこれを目標としましょう。そして、私があの人を導いたんだっていうようなことは、できるだけ早く忘れた方がいいかもしれませんし、本当にですね、その人をそこまで、あるところまで導けたことを感謝しながら、徹底的に導くことができるのは、人間技ではなくして、主ご自身であることを覚えて、最終的にはその人がイエス様に直面、対面したから救われたのだ。私はあるところまでほんの少しお手伝いをさせていただいただけ。しばしば、この人は私が導いたっていうですね、そのことのゆえに、私が導いたっていうことのゆえに、それがずっと付きまとうためにですね、それが妨げになる場合があるんですね。ぜひ、バプテスマのヨハネのように、彼は栄え、私は衰える。そしてそれを喜ぶ。導くものは消えていくべきものなのだということをぜひ覚えてみましょう。私自身、今日までのことを振り返るときに、大勢の方々によって導かれました。18歳のときに初めて教会に行ったとき、カリコっていう先生のメッセージを聞いて、もう即座に、その第1回目の話でイエス・キリストを信じました。その後、大勢の先生方が私のために、本当に助けに力になってくださいました。確かに、その都度その都度、様々な先生方が用いられたのですが、私はもちろんそのような方々に心からの感謝を忘れることはないんですが、しかし、決してその人が私を導いたとは思っていません。キャリコ先生が私を導いたんではなくして、ただキャリコ先生はそのために用いられた人、本当にただ主の道具であること、私はあの人に導かれた。この人に教えられた。私はあの人の弟子、この人の弟子ではなくして、私は一緒に出会って、一緒に導かれてきたということを、最も大切なものと考えたいのです。それがあるところから、こんな話が入ってきまして、私がイエス様に自分自身をこう捧げた、献身をしたっていうですね、その時の、講師の先生をこう、話したために、その話がずっと行き巡って、その先生の耳に入ったらしいんですね。その時からその先生は、あの横山っていう牧師は、私の弟子だとですね、行く先々でおっしゃってるっていうところ、ことを聞いてですね、私はちょっと迷惑をしてるんですね。私は今まで一度もその先生の弟子であると考えたことはありません。ですね。確かに、その先生によって、そのメッセージによって主に捧げたことは事実ですけど、私はその先生の弟子ではないのです。そういう意味で弟子になりたくないという思いがあるんですが、本当にですね、どうしても導く側は、そのことをこう、いつも覚えて、次には誇りたい。でも、それは誘惑です。私たちは、本当にですね、導く側、用いられる側、いつでも忘れられることを栄光とすべきです。さあ、私たちは人によってではなくして、あの先生、この先生によってではなくして、神によって立っている。神によって立つ。このことが本当に大切な信仰の姿勢なのですが、そのことが確立するためには第一にまず、イエス・キリストとの出会いを確かなものにするっていうことです。人の影に隠れていないで、なんとなく曖昧にあなたの信仰をしていないで、あなたの心で、イエス・キリストにしっかり出会って、イエス様、あなたは私を愛して、私のために十字架で死んでくださいましたので、私はあなたを心から信じます。自分の心でイエスを信じて、自分の口でイエスは私の主です、救い主ですと告白して、明確な人の出会いを体験なさることです。そして、第二番目に、神の御言葉をしっかり握って立つということです。神によって立つということは、神との出会いを確かなものにし、神の言葉をしっかり握るということです。 あの先生がこう言ったから、この人がこう言ったからではなくして、神の言葉をしっかり握って、私はこの御言葉を握って救われました。この言葉によって私は神の言葉によってイエス・キリストを信じたのですと。どうか、そのようなですね、形ではっきりと神によって立つことをしていただきたいのです。さて、神様によって立つ、その祝福はどういうことでしょう。パウロが、私は人によってではなくして、人々によってでもなくって、ただ神によって立っているというときに、その大きな祝福を感じていたようです。三つの神によって立つということの幸い、その祝福を数えてみましょう。第一番目は、私たちが人によってではなくして神によって立つとき、本当の自由が与えられます。人の目や人の口を気にしない。どんな状況の変化の中にあっても、動じない。人にへつらったり、おべっかを使ったりする必要がない。本当の心の自由は、私は神によって立っているというところにあるのです。好きな例で恐縮なのですが、私がこの教会の牧師として立たされているのはなぜなんでしょうか。時々、教会員はそのことを考える必要があるので、2年ごとに教会の牧師の信任投票というのを行うわけです。それは決して牧師の人気投票でもなくして、牧師は何によって教会に牧師として立っているのかを確認する、そのことをしていただきたいための時なのですが、なぜ横山という男が内灘聖書教会の牧師としているんでしょう。皆さんが任命したからいるんでしょうか。皆さんが給料払っているから雇われて、私は雇われ牧師としてここに雇われて立っているんでしょうか。もしもあなたが、皆さんが任命したから彼は牧師であり、雇っているから牧師なんだ、私たちはその雇い主なんだと、もし教会が牧師をそのように捉えるならば、私は牧師を即刻辞めることになります。もしもそうであるならば、牧師は教会員の顔色を伺わなくちゃいけなくなるんです。教会員の顔色を伺いながら、教会員に傷つけないように、教会員の耳にあんまりこう痛いことは言わないように、できるだけ気分の良くなるようなことをこう語らなくちゃいけません。なんなら、皆さんに任命されて皆さんから雇われている牧師なんですから、皆さんのご機嫌を損なわないように働き語らねばならなくなります。もしそうだったら、それは本当に不幸なことです。もしも牧師がそのようになったら、牧師がただ皆さんのご機嫌を伺うために働き出したら、その時こそ牧師を不信任する時かもしれません。どういうことかといえば、牧師が教会に立てられているっていうのは、第一義的には皆さんによってではないのです。神によって建てられた。神がこの、確かに愚かで欠点の多いものだけれども、神が建ててくださって、神がこの教会に使わせてくださったのだと、それゆえに牧師は教会に立つのだ。そして牧師のに対する教会員の任命っていうのは、神様が建ててくださったということを認めての任命であり、また、信任であり、または不信任になるのです。いや、これは神が立てたとは信じられない、受け入れられないときに不信任をするわけです。好きとか嫌いとか、気に入っている気に入らないとかの、そういう場面ではなくして、本当に神に立てられた。もしも、牧師が神に私は立てられた牧師なのだ、神が私をここに使わせたのだという意識が、使命感が、証明感がなくなったら、それは牧師を辞めるべき時ですし、牧師を辞めさせるべき時です。牧師が神によって立てられているということを確認するとき、自由があります。語る自由があり、また語るべきことを語れる自由があるのです。顔色を伺いながら語りたいけども語れなくなったら、それは教会にとって非常な不幸です。ぜひ、牧師という一つの立場でこのことを考えましたが、神によって立つ。それは 皆さん一人一人も同じことで、私は神によって立っているっていうことによって、人を恐れないで、人の顔を伺わないで、堂々と生きる、その秘訣がそこにあるのです。第二番目に、第一番目と同じようなことでしょうが、神によって立つとき、本当の強さがここから出てきます。パウロは、様々な困難、苦難に出会いましたが、それに耐えることができたのは、神によって私は立てられている。この強い確信があったから、神が私を立ててくださったというこの一つのことのゆえに、どんなことがやってきても、彼は耐えられたのです。もしこれがなかったら、問題が起こってくるたんびに、私はこれでよかったんでしょうか、何か大きな間違いをしているんではないでしょうかと、右往左往してしまうでしょう。神が立ててくださった。この弱いものを、この愚かなものを、この罪深いものを、しかし神は愛して、こんな私を神様は選んで、こんな私を神様は救って、こんな私のそばにいて、神様はこの私を用いようとしているんだと知れば、何が襲ってきても耐えることのできる強さがそこにあるのです。最後に、神によって立てられている、その一時のゆえに、私たちは責任のある、使命感に満ちた生き方が、そこから出てくるのです。以前にも紹介した本なので、皆さんも手に取って読んだ方いるかもしれませんが、アッコちゃんの日記っていうですね、本。あまり素晴らしいのでまた2回目紹介するんですが、植木アッコさんっていうですね、11歳の、わずか11歳で白血病で天に召された女の子のその日記とその短い11年間の生涯を描いた本です。アッコちゃんは短い地上の生涯の最後の1年間だけ教会学校に通いました。そしてその半年ほどで洗礼を受け、そして本当に大きな喜びに溢れた短いクリスチャン生涯を送ったのです。アッコちゃんの祈りです。天の神様、私を神の子にしてくださってありがとうございます。足の痛い時や検査の時もイエス様を思っていると我慢ができます。そんな風に祈っていたアッコちゃんが、その最後の息を引き取る時、イエス様連れて行って、と同じ言葉で二度イエス様を呼び、ご両親に向かってごめんねと言い残して、平安のうちに召されたそうです。アッコちゃんが洗礼を受けた、バプテスマを受けた時のその日記をちょっと読んでいます。私とお母さんの洗礼式、8月22日日曜日。今日は私とお母さんの洗礼式です。待ちに待った洗礼式というか、2、3日前はドキドキしていたけれど、今はとても嬉しいです。ですから今日はお母さんも私も張り切って行ったのに、お母さんは泣いてしまいました。私は泣きませんでした。なぜ泣くことがあるんでしょう。これからはイエス様にすがって信じていけばいいのです。私は今日とても嬉しかったです。みんなが私のことを祝福してくれて、みんな一緒に喜んでくれたのです。教会から私たちにたくさんプレゼントをくれました。大きな額をくれました。イエス様がヨハネによって洗礼を受けているところの額です。お母さんは私の顔を見て、イエス様に見ているねと言われたので嬉しくなりました。これからはもっともっとイエス様に似るように、もっともっと勉強をします。私はこれから仕事がたくさんできます。たくさん出てきます。私と会った人がみんな、あの子と会えてよかったと思ってくれるような子になりたいです。そんなアッコちゃんが、洗礼式にお祝いの言葉をくださった、西山先生という人にお礼の手紙を書きました。それも読んでいます。西山先生へ。西山先生お元気ですか？この前は遠いところを私とお母さんの洗礼式に来てくださってありがとうございます。十字架のネックレスどうもありがとうございました。肌身離さずいつもしています。この頃いつもお祈りしています。前はお祈りしなくてはと思っていてもしなかったりしていたけど、主 主の祈りや朝の祈りや一日の感謝のお祈りもしています。それに今、私は入院しているお友達のこともお祈りしています。暇があれば、なるべく遊びに行って慰めています。私はそれ以外に何もしてあげられないので、一生懸命お祈りして遊びに行ってあげることが、イエス様から授かった一番最初の仕事だと思っています。でも今は、体中が痛くて、お友達のところへも行かれません。だから手紙を書いてお母さんに持って行ってもらいます。それぐらい努力をしなければ、お祈りしても遊びに行っても無駄になってしまいそうです。でも私は、まだイエス様のことでたくさん知らないことがありますから、本を読んだりしてたくさん知りたいです。今、ちょうど寝ているので、一生懸命聖書物語を読んでいます。もうすぐ学校も始まります。あまり読む時間がなくなってしまいそうだけど、起きた時や寝る前に少しでも読んで、イエス様のことを知っていきたいです。わからないことがこれからたくさん出てくるかもしれませんが、どんなに人を作り変えるか、残り少ない命を与えられながら、それを知りながら、ハクちゃんがイエス様に出会ったイエス様によって救われたということのゆえに、使命感を持って生きている。そのことに驚くのです。これが私のできる最初のイエス様のお仕事です。と言って、その苦しみの中で祈り、手紙を書き、遊びに行ってあげている、そのハクちゃんの姿に、私は本当に教えられるのです。神様によって立てられる。神によって立つ。そこに本当の自由と、本当の強さと、そして意味のある生き方が、その秘訣があったのです。パウロが、自分自身のことを、私は人によらない、神によってと言い切った、その姿から、今日私たちも、その姿勢を教えられ、このように、今週も歩まされていきましょう。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。